マタイの18章21から35節、とりあえず21節だけをお読みします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。その時です。ペテロがイエス様に質問したんですね。どの時かって言ったら、それは直前に出ております通り、つまり15節から20節、その教えがあった時ですね。その時です。15から20については前回お話ししたわけでありますけれども、簡単に繰り返しますとですね、悔い改めたならば受け入れましょうと、何か罪を犯した兄弟に対してですね、それが15節で、もし悔い改めないならば最終的には教会から追放するという処罰もあり得る。その教会の判断、決定、会議、そのような場にイエス様も共にいてくださるんだと、それがですね、19節で言われていること、20節で言われていることですね。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですと。その会議の場にですよ、二人三人という証人を招いてみんなで判断しているその場に主もいて、その判断を承認してくださるんだと。そういうことをイエス様が語られたその時です。へえ、そうですか。イエス様、罪を犯した兄弟を会議にかけて悔い改めるって言うんだったら教会に受け入れましょうっておっしゃるんですね。わかりました。じゃあ何回までですかって、何回まで悔い改めるって言ったら許して受け入れるんですかっていう質問をしたわけなんですね。よろしいでしょうか。そこまでね、すると22節でイエス様は言われました。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。で、そしてそこからですね、一つの例え話へと発展していくわけですね。それが23節から35節までのお話であります。たくさん1万タラントもの借りのあるしもべと王様、その例え話。1万タラントと言いますと、今の日本円にしたらいくらぐらいなのかというとですね、ざっとですがいくらだと思います。1万タラントだったらまあ10万円ぐらいですかね、みたいな感じがするんじゃないかなと思うんですけども、実はとんでもない。1万タラントというのは約6000億円です。6000億円ですよ。そんな莫大な借金を許してもらったしもべでありますが、そのくせ自分はどうかというと、自分に借金のあるしもべを許さない。どれぐらい借金あるんだと。100万円ほどです、ね、自分は6000億円もの借金許してもらったくせに、自分に100万円の借金ある人を許してやらないと、そんな話です。で、この例え話から語られる教訓としてですね、どんなことが言われるかって言ったら、あなたね、許されたんでしょって。だったら許してあげなさいよと。そう語られるわけですね。それがキリスト教の教えです。あなたも神様に許してもらったんじゃありませんかとね。何このしもべは6000億円すごいですね。じゃああなたの借金いくらだったのって。命払っても払いきれないぐらいの借金でしょ、罪。それを神様に許してもらったんだから、たかが100万円ぐらいの借金許せないでどうするの。そのようにキリスト教では教えられるわけであります。確かにですね、35節見てみますと、結論的な言葉ですが、主は言われますね。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのですって。 ああそっか、やっぱり許してあげなきゃいけないんだと。でも許せない、ああ私はダメなクリスチャンだって悩み苦しむわけですよね。まあこの件については何度もお話ししていることではありますけれども、一言で言いますならば、そのような教えは間違いです。違います。この例え話よろしいですか。この1万タラントもの借金を許してもらったしもべと王様の例え話、これもですね、本当の意味が理解されてないわけですよ。と言いますのは、この23節でですね、この例え話を話す始めるにあたってイエス様何ておっしゃるかって言ったら、このことからって言ってるんですよね。このことから天の御国は地上の王に例えることができるって。このことってどのことか、それはですね、21、22節を指しているわけですよ。さっき読みましたけども、ね、何度までですかって、いや7度を70倍だって、このことから例え話話してるわけですよ。天の御国はこんな感じだって。それでですね、22節をつまみ上げますと7という数字が出てくる。7は完全数だと言われます。それを70倍するまでということはどういうことか、完全を70倍ということは、それは無限にってことですよねって考えるわけでしょ、ね、無条件に無限にどこまでも完全に許せと、そのように考えられているわけであります。もしそうだったらですよ、もしそうならば、このことから天の御国はこんな感じっていうことはですよ、その結論どうなりますか。このことからなんですからね。つまり7度を70倍するまで、完全数を70倍するまで無限に許せっていう、このことから天の御国はこうだっていう、その結論が、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと。やっぱりこの話は許せっていう話だってならざるを得ないですよ、必然的にね。そのように解釈されているというのが事実でしょう。ところが問題はこの22節ね、これは本当に無条件の許しかっていうことなんですよ。完全数7を70倍するまでだから無限の許しかって、違うってことなんです。違いますってことなんですよ。なぜかって言いましたら、最初に、読んだところ21、22節ですけども、この21、22節っていうのは15から20節の延長線上の話だということを忘れてはならないわけですね。よろしいでしょうか。15節から20節の延長線、20節の延長線上の話、どんな話だったかもう一度言いますが、15節でね、あなた方の兄弟が罪を犯した時、ね、責めなさいって、それでもし聞き入れたら、ね、許しなさいって話、聞き入れるって何を聞き入れるかって言ったら、悔い改めなさいっていう、その戒めを聞き入れたらってことですよね。その兄弟がね、罪を犯したら行って責めるわけでしょ。あなたなんてことしたの、悔い改めなさいよって、そうしないと追い出すよって、分かりました、悔い改めますって聞き入れたら兄弟を得たんだって。許し受け入れようってことです。それでペテロは、じゃあ何回までそれ許すんですか、悔い改めるって言ったら何回まで許すんですかって、その答えが22節、7を70倍するまで。 無限ですか、これ無限だって言ってるんですか。違いますね。これ平行箇所ルカの17章4節によれば、もし悔い改めるって言うならばですよ。そうちゃんとイエス様おっしゃってる。悔い改めるって言うならば、1日に7度でもですよ、悔い改めますって言うならば許しなさいです。だからもし本当悔い改めますって7度を70倍するまで何回でも悔い改めるって言うんだったら何回でも許せって話であって、無条件の許しではないんですよ。条件付きの許しです。よろしいですか。このことからって例えを話しているわけですよ。23節以降、つまりこのことってのは何か、悔い改めますって言うならば何度でも許せって話、このことから天の御国はこんな感じだって、前提はこうなんです。前提ね。よろしいですか。無条件の許しを前提として話している例え話ではなくって、条件付きの許しを前提として話している例え話だということです。ですからこの例え話の趣旨、何を言いたいのか、何を教えたいのかって言ったら、それは当然ながら前提に従ったもの、すなわち悔い改めたならば許す、それが天の御国だってことを教えるための例え話。よろしいですか。この例え話の目的、それは悔い改めたものを許す、それが天の御国だという例え話。ただそれならば35節の結論がおかしいんじゃないかと感じるのではないですかね。どうですか。よろしいですか。もう一度言いますが、この例え話の目的は悔い改めたならば許す、それが天の御国だということを教えるための例え話。その結論が35節、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。やっぱり一方的に許せって言ってるように思えてしまうわけですよ。どうしても、さあ間違ってるのはどちらですか。私ですか。安心してください、合ってますよ。こっち見てなかった人もいるからね、しょうがないですよ。それはしょうがない。まずですね、皆さん、1万タラントもの借金のあるしもべですが、24節見ていただくと、24節、生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。25、しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部売って返済するように命じた。1万タラント6000億円もよく借金しましたね。何に使うためにそんな借金が必要だったんでしょうね。とてつもないですよね。そのくせ払えないってどの口が言うとんのやって話でしょ。そんな6000億まで たまる以前に1億円ぐらいで、あ、これもう無理だなって気づけよって思いません。とにかく返済できないと主人怒りますよね。当然ですよね。もう妻も売り払えって言って、それで返済しようってめちゃくちゃ怒ってる。でこのしもべは返せないから主人の憐れみにすがったわけです。26、それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。払えないって言ってるんですよ、もともとね。このしもべ 払えないって言ったら主人怒ったとか、めちゃ怒った。でそれで、あ、すいませんすいませんって心を入れ替えるっていうわけですよ。払いますって、自分の非を認めてるんです。一旦は払えないって態度したけども、あ、悪かったと思って払いますって心を入れ替えますって表明してるわけなんですよ。しかし払えるわけがないわけね、6000億円ですよ。それで主人はそのしもべのその入れ替えた心に免じて許してやったってわけでしょ。これ何を表しているかって言ったら、神様と私たちの姿を表しているわけですね。よろしいですか。私たちは到底払いきれない負債を負ってた罪というね、それはもう死刑になるしかない、命払ったって許されない、でも悔い改めますしようって心を入れ替えますって、これからはイエス様を信じて生きていく方向に方向転換しますって言ったから、その心に免じて許されたわけですよ。それがクリスチャン。同じですね、このしもべとね、払えないほどの借金を払えないなんて突っぱねないで、払いますってどうか勘弁してくださいって悔い改めの表明をしたから、それに免じて許してもらったクリスチャンの姿ですよ。私たちはこれからは神様に従って生きる方向に心を入れ替えますと悔い改めました。ところがこのしもべはどうですか、生き方全然変わらないんですよ。28から30を見ると、彼はどんな生き方を続けたか。そのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのある者に出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず連れて行って、借金を返すまで牢に投げ入れたってね。やり方一緒、全然悔い改めた人の生き方とは違う、間違った生き方を続けている。何が間違ってるか分かります？皆さん、なんでこの人はですよ、100デナリ借金のある人に首を絞めて返せっていきなり、もう少し待ってくれって言ってるのに承知せず今すぐ返せって、なんでそんなに借金回収しようとしてるか、何のためにお金必要なんですか。この人、自分の借金返すためですよ、ね、6000億円もの借金を主人から返せって言われて怒られて、すいません、まあ、払いますからって言って、どうやって払おうかな、そうだ、俺に借金のあるやつから全部取り立てたらいいんだと思ってね、一生懸命何とかして自分の6000億円もの借金を返そうとして生きているわけです。そこが間違ってるってことなんですよ。わかりますでしょうか。皆さん、必死で借金を返そうとしているところが間違いだっていうこと、そこに気づいていただきたいわけですよ。なぜかって言ったら、このしもべは許してもらってるんです。悔い改めたから、その心に免じて許されてるんですよ、借金をね。もう借金許されてるのに、何とかしてそれを自分の力で返そうとして、ね、冷酷にも人から取り立てようとしているんです。許されてるのに、もう借金それでも返さなきゃって思って、悔い改めたから許されているのにもかかわらず、自分の力、自分の努力で許されようとしたままなんです。そこが間違ってる。もちろん借金を返すのは正しいことですよ。返さないよりね、返す方が絶対正しい。でもそれは人道的な問題といいますかね、 法律上の問題というか、やっぱり人道的って言った方がいいのかな、そういう問題ですよ。でもそれ借金返すか返す、実際の借金ですよ、この間1000円借りたよねって、貸したでしょあなたにって、いや借りてないけど返さないよなんて、そんなの1000円返すべきでしょ、ね、そういう人道的な問題じゃなくって、これ信仰の問題なんですよ。借金とはいえ、つまり神様に対する負債、それいくら返せって言われても返せないわけでしょ。だからこの主人はしもべが悔い改めた時点で許してやってるんです。これが福音なんですよ。わかりますね皆さんね。悔い改めたその時に許してやったって、借金返せって言ったって無理だから許してやった、それが福音。それを分かってない、このしもべは分かってないんですよ。福音というものを分かってない人、それがこのしもべ。悲しいことですね。だから主人は言うわけですよ。おいおい、お前悔い改めたんじゃなかったのかって。31、32節。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部許してやったのだ。忘れたのかって、悔い改めたから許されたんだっていうことを分かってないのかって。もし分かってたらね、他のしもべたちが33節で言われている通り、私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないかって。なんでかって言ったら、仲間もこの人と同じように悔い改めてるんですよ。29節で言ってますよね。ひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだって。これ26節でしもべが言ってるのと同じ。どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますからって。26節で主人に対してこの大借金のしもべが頼んだのと同じことを仲間も頼んでる。もう少し待ってくれって、そうしたら返すからって。これ26節が悔い改めだって言うんだったら、29節も当然悔い改めだということにならざるを得ないわけでありまして、ですからこの大借金のしもべって一体誰の姿を表しているのかって言ったらですよ、どうですか、誰だと思います。これはですね、悔い改めの身を結ばないで律法の中に生きているクリスチャンの姿です。悔い改めたから許されたのに律法の中に生きている。借金返さなきゃ、借金返さなきゃ、6000億返さなきゃ、何としてでも返さなきゃ、人から取り立てて返さなきゃ、いや許されてるのにですよ。だから福音を理解してない、悔い改めをにふさわしい身を結んでない、律法の中に生き続けているクリスチャン、そんな人がどうなるか。それが34節。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。滅びですね。ここでですね、気づくべきこと、それは借金です。よろしいですか皆さん。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。借金あったんです。悔い改めた時に許されていたはずの借金がここで復活してるんですよ。そこ大事なとこです。許されたはずが許し剥奪されてるんですよ。主人怒ったんでね、悔い改めたから許されたってことを全然分かってない、福音を理解してない、悔い改めの実を結んでない、律法の中に生き続けてるこの人に対して主人怒って、もうあれなしって、借金チャラにしてやったのあれなしって、全部返せって、復活してるんですよ。どういうことですか。 これをクリスチャンに当てはめて言うならば、一度信じて許されても救われたとしてもってことですよ、ね、一度信じて罪を許された、確かに救われたと言えるでしょう。でも道を誤るならば、その許されたというものが剥奪される、借金復活して滅びだってことです。ですから一度信仰を持って救われたならば、その救いは永遠に変わることがないなんてことが言われますけれども、それは間違いです。一度クリスチャンになったら、その後信仰を捨てて、世俗の人を俗人になって堕落して、どんな人生を送ろうが、あの昔クリスチャンになった経験があるならば、その人は必ず天国に行けるなんてのは嘘です。でもそういうことを教える教派がいくつかあるんですよ。ご存知でしょうか。いくつかの教派はそう教えるんですよ。救いは不変、救いは永遠、一度許されたものは覆らない。最近は野球の審判でもね、それおかしいんじゃないかって言われたら覆る時ありますよ。ビデオとかでね、あ、これ本当だって、アウトセーフかどっちか、さっきの判断審判は間違ってましたってね、やりますよ。でも救いに関しては決して覆らないって固く主張する教派いくつかあります。それでもその教会も正当な教会とみなされているんですよ。あえて名前は出しませんが、なんとか派、なんとか派、なんとか派っていう教派があります。でもこれ普通のプロテスタントの教会だって、正当的な教会だってそう認識されているんですよ。エホバの証人とは違いますってね、ホームページの下なんかに書いてあって、エホバの証人、統一教会、モルモン教とは違いますってね、ちゃんと書いてある。そう、プロテスタントだ、なんだ、普通の正当な教会だって言われている。だったら正当な教会って本当に正当なんですかってことですよ。正当な教会と言われている教会でさえそうであるならば、正当な教会なんて信用できないですね。ですから結局ですね、聖書は何を教えているのか、そこに尽きるわけです。聖書が教えているのは、信仰を守るなら救われる、それも純粋なですよ、純粋な信仰を守るならば救われる、そのために、その純粋な信仰を守るために最後まで耐え忍ぶ者は救われる。だっていろんな攻撃あるからですよ。ライオンのように吠えたけるライオンのように、いくらかの人でも、クリスチャンでも地獄に引きずり下ろしてやろうかと思って、サタンは探し回っているってね、見渡せば偽りの教えなんて私たちの周りにいくらでもあるわけですよ。だからそのようなものと戦って、忍耐して純粋な信仰を最後まで守り抜くなら救われるというのが聖書の教えではなかったでしょうか。だから私たちは悔い改めたから許されたんだという、その福音をですね、忘れてはいけないわけです。そういうわけで35節もう一度読みますが、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。これはですね、無条件に許しなさいということではありません。何を心から許せって言ってるかって言ったら、悔い改めた兄弟をです。悔い改めますって言ってるのに、 いいけど、みたいにね、全然許してない心でじゃなくて、心から許しなさいって悔い改めてる人をね、兄弟として受け入れなさい。それがこの文脈、15節からの文脈、ずっとその話、わかります？15節、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、ね、悔い改めますって、そうやって聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。悔い改めたものを許しなさいって。何度までですか？何度までですかってペテロは言うわけでしょ。いや、それは7を70倍するまで悔い改めるって言うならばだ、ならば許すんだって、このそのことから天の御国はこういうふうな感じだよって、例え話、どんな感じ？悔い改めたものを許すって、このたとえ6000億円も借金があってもね、悔い改めたものを許すって。でもこの人悔い改めが分かってないって、だからもう許し剥奪されたって、だから悔い改めたならば許せというのが35節の結論。その時ペテロがね、何度までですかって、それはですねって、これエンドレスですよ、エンドレス。そうやって話つながってるってことです。15節からの話ずっとそうやってつながってるんですよ。分断しちゃいけないわけですね。そこだけ抜き出したりしてもいけないんです。ずっと通しての話を理解しなきゃいけないんです。しかし悔い改めないならば、17節で言われている通り、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい、というこの最終結論がですね、34節につながっているわけですよ。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。そのような判断、会議、決定の場に主も共にいて、それを導き、その結論を承認すると、19、20節ね。その時ペテロは、いや何回までですか、いや70倍、悔い改めるって言うならばって、また同じですけどね、ぐるぐるぐるぐるが、そういうわけで皆さん、この箇所からの神様のメッセージは何でしょう。それは私たちは悔い改めたから許されたんだということ、それが福音なんだということ。その福音を理解せず律法の中に生きる、悔い改めの実を結ばないならば、許しは剥奪される、借金返せって言われる。ですから私たちはこの真実な福音、真実な悔い改めを守っていかなければいけません。そうしたら救われるって聖書言ってるんです。そうでないと許し剥奪されるって言ってるんです。真実な福音を守らないと。私たちは悔い改めたから許されたものだと心に刻んで、この福音を守り抜きましょう。お祈りします。